町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。町田さんといえば釣り好き、そして車好きですけれども、はい、の東京モーターショーから名前が変わったとはいえ、昨日開幕したジャパンモビリティショー見に行きたくてうずうずしてるんじゃないですか。あの新聞やテレビでも大きく報じられてますよね。やっぱり気になりますか。
あのもちろん気になりますっていうか、はい、実はプレス関係者向けに取材デーが設けられていたので、おとついの水曜日なんですけど、午前中に釣り場通いで泥だけになってる愛車で、はい、もう取材に行ってきちゃいました。
もう行ったんですね、はい、取材としてということです
か。はい、もちろん取材に行きました。で、まあ、実は今週予定外の仕事が入ってたりなんかして、その仕事の合間、仕事の準備の合間だったんで、はい、あの十分な時間は取れませんでしたけど、まあ、それでも駆け足に近い状態で会場内を自分の足でしっかり回ってきました。
おー、じゃあいろいろお聞きしたいですけれども、の最も印象深かったのはどんなことですか。
まあ、一言で言えばみんな生き残るのに必死だってことですかね。はい、あの車ってさ、何年か前からケースなんていう言葉があって、あの車があの無線でつながってるとか、はい、自動運転だとかシェアリングだとか電動化だとか、そういう頭文字取ったあの言葉だったですけど、はい、ケース、ああいうのが登場して、その自動車産業を取り巻く環境は車の誕生以来およそ100年ぶりの大変革に見舞われてるなんてことがよく言われてましたでしょ。はい、ああいう言葉を反映してそのモビリティショーを主催するジャマ、日本自動車工業会はもちろん、参加各社も新たな時代にどう生き残るのか、結構必死に格闘しているところが多いんだなと、そういうことがよくわかる展示だったなと思ってます。で、まあ、あのちょっとした移動にすごく便利なパーソナルモビリティなんていうのが言われてますけど、はい、もうこれはもうそこかしこに展示されてましたし、飛行機や空飛ぶ車を展示している会社もありましたし、あの EV 電気自動車市場の急成長を見込んで新規参入したいんだっていうベンチャー企業もたくさん参加してました。で、まあ、反面ですね、そのガソリンの車の市場とかガソリンの車産業の終わりがすごくすぐそこまで近づいてるのかなと、まあ嫌顔にも感じる場面もあったというか、まあ栄枯盛衰世の常とはいえですね、僕のような古いタイプの車好きにはかなり寂しさを感じないではいられない場面もありました。
いろんな感情があった。
もう入り混じっちゃいましたね
そうなんですね。じゃあ、 あの今日の町田鉄の深掘りはこのモビリティショーの取材報告ということでよろしいですか。
あの、はい、僕もそのつもりだったんで、もちろんそうさせてください、
はい、では今日の番組のテーマどうしましょうか。
では杉浦さん、これでお願いできますか。
車市場と産業の衰退の波もそこまで迫っている。町田鉄が華やかなモビリティショーの取材で感じたこととは。
はい、ということで、今日は華やかなお祭り騒ぎに包まれているモビリティショーの取材で、僕町田鉄が感じた光と影の両面をリスナーの皆さんに聞いてもらいたいと思います。
町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り、
さて改めまして今日のテーマは、
車市場と産業の衰退の波もそこまで迫っている。町田鉄が華やかなモビリティショーの取材で感じたこととは。今日は国内最大の乗り物イベント、ジャパンモビリティショーについて事前取材してきた町田さんにお話ししてもらいます。
はい、なんですが、まずは杉浦さんからイベントの名称とか開催場所、日程をちょっと紹介してください。
はい、イベントは1954年昭和29年に第1回が開催されていますが、今回名称が新型コロナウイルス感染症危機前の2019年に開催された第46回まで使用された東京モーターショーからジャパンモビリティショーに変わりました。まあ、これは車のショーからさまざまな移動手段が登場する新しい時代に変わりつつあるという主催者の時代認識の変化を映したものです。会場は東京有明の東京ビッグサイト、開催日程は昨日10月26日から11月5日までの11日間です。 で、詳しい入場料などは、モビリティショーのホームページでご確認ください。
はい、杉浦さんありがとう。一般の方やお子さんに乗り物の未来を知ってもらい、将来への夢を膨らませてもらうには、格好のイベントに仕上がっていると思います。はい、中身についてはこの後評価できること、寂しいことなど率直にお話ししますが、季節もちょうど行楽の秋ですから、興味のある方はぜひ行かれると良いと僕は思いました。
うん、はい、町田さん、このモビリティショーって新しいイベントの名前なんですけれども、長い歴史あるモーターショーの名前を捨てたというのはやっぱり思い切った対応だと思うんですが、本当のところ何かあったんですか？
そうですね、主催者ジャマ、日本自動車工業会の、公式説明にはないんですが、はい、まあ、あえて言えば4年前、コロナ危機前の2019年の東京モーターショーの、大成功体験が背景にあったというふうに言っていいんじゃないかと思います。
2019年の大成功体験ですか？
はい、あのね、実はモーターショーの世界ってここ10年20年2つの大きな変化に見舞われてたんですよね。その第一は国際的な、世界の国際的なモーターショーが退場する衰える傾向だったんです。かつてはドイツ、アメリカ、日本、スイス、フランスのモーターショーが世界5大モーターショーと呼ばれて、各国の自動車メーカーがここぞと競って参加、新型モデルをガンガン発表したものだったんですよ。で、ところが近年は各国の自動車市場の、成長ペースが鈍り、どこのモーターショーも海外メーカーの参加はほとんどなくなって、小規模なローカルショーの色彩が濃くなっていたっていう感じなんですね。
世界中でですか？
あえて例外を言うとしたら、中国の上海モーターショーと北京モーターショー、まあ、この2つは中国の市場が世界最大の自動車市場に急成長してきたことがあったんで、まあ、その販売台数もその中国が世界一に躍り出て久しいですけど、この2つはまあ伸びていた。で、対照的に日本やアメリカ、ヨーロッパでは自動車の普及が進んで飽和状態になり、自動車市場にはかつてのような成長力がない。
はい、
このためそのアメリカ最大のモーターショーだったデトロイトのモーターショーに参加するのはアメリカのゼネラルモータースなど、あの、まあ、3社デトロイト3ぐらいで、日本やヨーロッパの自動車メーカーは参加を手控えることが珍しくなくなってましたし、こうした事情はドイツやフランスでも似たり寄ったりということになってたわけです。
そうなんですね。
で、あの、自国メーカーの方もですね、自国のモーターショーへの熱意が薄れてきて、観客動員数が減り、その観客の動員の減少がますます、まあ、売れ行きがほとんど変わらないということで、自動車メーカーのモーターショーへの意欲を衰えさせる、萎えさせるという悪循環まで生まれてました。で、2000年代に入るとその傾向がもうすごく鮮明になっていたっていうことだと思います。はい、まあ、具体的に言うと、東京モーターショーの観客動員数って1991年の201万8500人が過去最高なんですね。で、最近ではまあ2005年の151万人がピークだったんですが、まあ、徐々にその数は減って、2017年にはまあ77万人強まで落ち込んでました。
随分減ってきてたんですね。で、それで、まあ、前回2019年には何があったんですか？
あのね、結論、数字から言うと、77万からなんと今この2019年は130万人を集め、すっかり過去の勢いを取り戻した形になったんですよ。で、これはね、世界の車メーカーやモーターショー関係者にとっても大変なサプライズだったんですね。一体どうやって東京はこれほどの人を集めたんだと、かなり関心集めちゃったんですよね。
確かに、何がそれほどの大成功をもたらしたんですか？その成功の秘密というのを教えてください。
その秘密が今回の、あの、名称変更につながるわけですけど、東京モーターショーのテーマやイベントの位置づけをかなり当時から変え始めてまして、オープンフューチャーを、まあ、合言葉に前面に押し出して、実体面でモーターショーからモビリティショーへの、脱皮を目指し始めたのが東京モーターショー2019だったんです。
はい、
で、主催者のジャマの会長として当時東京都内で記者会見した豊田章男トヨタ自動車前社長は、これまでのやり方だと自利品になる、車に限らずワクワクする未来の生活を見せたいと語ってました。で、この結果、そのモーターショーのモビリティショー化があの時から始まり、NTT、パナソニック、NEC、富士通など、まあ、およそ60の企業団体の最新技術が集結、90を超すコンテンツも提供されて、近未来を体験できるようになったのが東京モーターショー2019だったんです。で、そういう意味では満を持して、イベント名もモビリティショーに変えた、これが今回のジャパンモビリティショーというわけです。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、車市場と産業の衰退の波もそこまで迫っている、町田鉄が華やかなモビリティショーの取材で感じたこととはと題してお送りしています。さあ、お知らせの前は、日本、アメリカ、ヨーロッパの世界の5大モーターショーが自動車市場の飽和で沈滞していた中で、自動車産業が直面していた100年に一度の大転換期をバネに、モーターショーからモビリティショーへの脱皮を目指したのが前回の東京モーターショー2019でした。でその大成功を受けて、今回満を持して名実ともにジャパンモビリティショーに衣替えしたのが今回のイベントだということでした。では実際に今週水曜日のプレスデーに取材に行かれた町田さん、今回のモビリティショーへの脱皮度、完成度をどう見ますか？
まあ、着実に脱皮してきてると言っていいと思います。はい、例えば参加者数なんですけど、前回の192社団体を大きく上回り、今回は過去最高の475社団体が名前を連ねました。自動車だけじゃなく、他の産業やスタートアップが幅広く参加、イベントの性格が大きく変わったなっていう印象があります。で、初の試みで、目玉の一つになっているのが、モビリティを中心にして近未来の東京を体験できる東京フューチャーツアーっていう、まあ、コンテンツでしょう。主催者のジャマのプログラムで、車以外の産業も巻き込んだ意欲的な企画となっており、近未来のさまざまな場面で活躍するモビリティや社会の様子を5つのコンテンツを通じて疑似体験させてくれるっていう内容です。はい、具体的には、会場の入り口を入ると巨大な体験型のイマージブシアターっていうのがあって、そこでおよそ5分間の動画で乗り物に乗った体裁で未来の東京のモビリティのイメージを大掴みした後、テーマごとライフ、イマージェンシー、プレイ、フードという4テーマごとに近未来に親しんでもらおうという仕掛けです。これ必見じゃないですかね。
でもその参加各社の展示というのはどうでしょうか？
僕にとって一番印象的だったのは、会場のそこかしこに EV 市場に参入しようっていうベンチャー企業や比較的規模の小さい企業がブースを出してユニークな展示を展開していたことです。まあ、あまり多くは紹介できませんけど、一つだけまず詳しく報告しますと、例えば2019年創業で、資本金3億2500万円、東京赤坂に本社を置く新興企業アイデアっていうところがあるんですけど、ここは大手が居並ぶ、東棟で、トヨタの高級車ブランドレクサスの裏に陣取ってですね、ビジネス用の、5種類の三輪電動バイク、三輪の電動バイクを展示して、で、これその中には、その雨や風の中でも快適そうな屋根というか風防のついたモデルとかですね、大きな荷台が、種類によって固定式になってるやつと、その斜め向くと、そのまっすぐに向くように戻るような可動式のものと、5つぐらいのモデルを展示してたんですけど、今売ってるもので言うと、値段は560万円から100万円強のモデルのようでした。で、アイデアのホームページで確認したんですけど、まあ、今部品の入荷が遅れて納入まで3ヶ月から6ヶ月ぐらいかかるってことなんですが、それにしてももう今販売してる、実際にそういうモビリティが展示されてるっていうことで、まあ、時代がここまで変わってるんだなって実感した次第です。それからね、これちっちゃいお子さん絶対喜ぶと思うんだけど、2021年創業で江戸川区に本社を置くツバメインダストリーってとこが、まるでガンダムみたいなね、人間が乗れるアーカックスというロボット、これをそのユニークな企業がひしめく南展示棟の4階に出品してました。で、これもものすごい話題を呼んでました。
乗れるんですか？
はい、ロボットのお腹のところに人間が乗って、それが動く仕組みになってるんですよ。まあ、番組の時間限られてるんで、ここであんまり紹介できませんけど、新規参入各社には本当に熱気があって、本当にそれが大きなそのムードになってるな、流れになってるなっていうのが実感でした。
そうなんですね。そんな中で、まあ、いろんな EV 展示されているんでしょうね。
もちろん時代の流れなんでしょうね。パーソナルモビリティの多様さも印象的でした。はい、まあ、オートバイとか自転車の二輪を電動化しているものはもちろん、車椅子のような腰掛け型のモビリティだったり、立ったまんま乗るのモビリティだったり、キックボードみたいなやつまで、まあ、いろいろあって、これは面白い乗り物の宝庫だなって感じでした。それからモビリティ、まあ、これ移動っていう意味ですから、 空もありですよね。
そうですね。
でそこでホンダがそのホンダジェットの、まあ今は世界でよく売れてるね、ホンダジェットですけど、あれのモックを展示してたりですね。その中機内もちゃんと作ってあるんで中に入って取材できるんですけど、はい、結構並んでましたけど私も入って取材してきましたし、それからあの電動でね垂直にもうまっすぐに離着陸する空のモビリティ、ホンダ、EV トールなんていうのも展示されてました、はい、こっちの方は2030年以降の市場投入が目標とのことでした、うん、それからスバルもですね、ここも航空宇宙産業やってますんで、はい、エアモビリティコンセプト、つまり空飛ぶ車のコンセプトモデルも、出品していて、これもメディアの注目をかなり集めてましたね。
面白そうですね。それからトヨタのような大手の EV 電気自動車というのはどうでしたか。
トヨタね、トヨタはやっぱりあの、トヨタ明夫さんが退任して佐藤浩二さんが社長になっていて、はい、この佐藤社長が今週水曜日10月25日の朝8時45分からなんですけど、参加475社団体のトップを切って、プレスブリーフィングに臨みました。プレゼンはね、見てると豊田明夫前社長に負けず劣らず、ものすごくお上手で、身振り手振りを交えてにこやかにあのプレスに語りかけてました、はい、でね、印象に残った言葉は、トヨタの使命は多様なモビリティの選択肢を届け続けていくことだと力強く語ったことですかね。プレゼンしたステージには3台車が並んでまして、あの SUV と車高の低いスポーツ車と、それから2026年以降の販売を検討しているっていう、あ、ごめんなさい、今の2つが2026年以降の販売をして検討しているって話で、でもう1台が箱型の EV ワンボックスの、はい、あのなんと通い箱っていう名前なんですけど、ローマ字でね、あのそれがなんと座席がね運転席しかないんですよ、はい、でその分車内が広く取れていて、で床もフラットなので、その用途に応じて内装を変更することで物流にも使えるし、移動販売にも使えるし、ランチトラックなんかにも使えるし、いろんな利用方法がありますよっていうのが売り の、まあ、EV でしたね。あと、まあ、トヨタの戦略 EV の目玉のもう一つは2026年、これがまあ一番早いんですけど、ここに投入するというレクサスブランドのスポーツカー LFZC っていうやつで、現行の EV の BZ4X に比べておよそ 1.6 倍の航続距離、あの 1000 キロメートルだそうですが、これを目指すんだと、はい、まあ、2026年ですけど、はい、これを強調していました。
一方ホンダや日産はどうでしたか。
ですね、ホンダの一押しはあの6人乗りの自動運転車クルーズオリオン、まあ、要するに運転手さんのいない自動運転車なんですけど、
クルーズオリジン、
あ、ごめんなさい、クルーズオリジンですね、はい、これあのホンダはこの車両を使ってアメリカのゼネラルモータースと組んで2026年の初頭から、日本で自動運転タクシーサービスを開始すると宣言してました、はい、あと、まあ、2020年代半ばの販売を念頭に置くハイブリッド車のコンセプトカーも展示してました。あのガソリン車として1978年に発売し、スポーティーな車として一世を風靡した、まあ、かつての人気車種プレリュードなんですが、うん、これをハイブリッド車として復活させるという話になってました。あと日産ですが、まあ5台 EV のコンセプトカーを投入してるんですけど、まあ日産が一番大きく売り込んでたのはあの EV のスーパーカー型の EV のコンセプトカーで、ハイパーフェースフォース、ハイパーフォースというのが、あって、これはあの、まあ、これからの時代のバッテリーの主流になるんじゃないかと言われている全固体電池、全固体電池を採用していて、はい、日産はモータースポーツ愛好家にはぴったりの一台になると、自信たっぷりでしたね。
それから海外勢はどうでしたか。
あのモーターショーは世界的に注目されない時代になっていて、大手自動車メーカーが他国のモーターショーに参加することはなくなったっていう話を先ほどしましたけど、それでもですね、今回のジャパンモビリティショーにはメルセデスベンツと BMW のドイツ勢2社、それと中国の大手 BYD の3社が参加してました。これは特質ものと言っていいんじゃないですかね。
3社と聞くと少ない気もしますが、まあ、それでも特筆すべきものなんです、
ね、まあ、そういう時代なんですね、うん、はい、でドイツ勢ですけど、メルセデスはやや大型のオフロード車の G クラスを電動化したモデルのコンセプトカーを投入、BMW は SUV の iX2 スラッシュ X2 の、電動化モデルを、 世界で初めて公開しました。相変わらずドイツの車っていうと日本では高級車として人気が高いんで、まあ相応の戦略車を投入してきたっていう格好になってました、うん、はい、それから中国の大手 BYD ですけど、ここはもう東京モーターショーの時代も含めて中国の自動車メーカーがジャパンモビリティショーに参加するのはなんと今回の BYD が初めてということで、
そうなんですね、
はい、で、まあ、日本での存在感を高めたいということなんですが、うん、展示は合計5種類すべて EV です、
はい、
ここももう EV に本当に力が入ってるんですね、で具体的に言うと今年1月から日本に第1弾として投入した中型 SUV のアット3、 9月に発売した、コンパクト EV のドルフィン、この2台はもうすでに販売していてすぐ手に入る車です、うん、だから今後数ヶ月以内に投入予定のスポーツセダンシールっていうのもありましたし、ラグジュアリーカーの U8 とメルセデスベンツと合弁で開発したというプレミアムミニバン、D9 なんかもありました、ここの車繰り返しますけど、まあ、2,3 年先には発売するかもしれませんっていう日本メーカーのコンセプトカーとは違って、うん、もう今手に入る、今売ってるものを展示してんだっていう迫力があって、
はい、
まあ、セールスの人たちがもうそのプレスの一人一人の取材記者を捕まえてはですね、うん、いかに頑張ってるかっていうのを強調してたのが印象的でしたね、
まあ、今手に入る、それがこの BYD の印象ですか。
いや本当繰り返しますけどその通りでね、まあ、もっと日本メーカーに頑張ってほしい僕としてはちょっと悔しかったんだけど、うん、はい、その車がなかなか意外といいんですよね。あの何がいいかっていうと、その EV に限らずハイブリッドでもバッテリーが大きなバッテリーを搭載しなきゃいけないんで、その車高が高くなって車室が狭くなりがちなんですけど、はい、BYD の車室はなかなか広いんですよ、で板型バッテリーっていうのを使ってるのがミソらしいんですが、これグズグズしてると中国市場だけじゃなくて日本市場まで中国車に席巻されかねないなという印象でした。実はあの昨夜25年来のジャーナリスト仲間と話す機会があったんですが、まあ、彼もね他のとこが目的で行ったんだけど、BYD のブースで立ち止まって中見たったら衝撃受けちゃって、お目当てのやつは見ないで帰ってきたなんて言ってましたよ。で当面は世界的な EV ブームが続くのはやっぱり否定できない大きな流れだと思うんで、やっぱり日本勢 EV で巻き返すためには本当に急がないといけないなっていう印象でした、
うん、そうなんですね、まあ、盛りだくさんの内容だったようなんですが、じゃあさん最後に伝えたいこと言いたいことはありますか。
まあ、ちょっと情緒的な話なんですけどね、最後にお伝えしたいのはそのモータースポーツフォーミュラー1で年間チャンピオンになったレッドブルホンダや、やはり世界のラリー選手権で年間チャンピオンになったトヨタヤリス、それからあの佐藤拓磨選手が乗ったあのアメリカのインディーのマシンなどですね、日本勢が世界で大活躍しているレースやラリーのマシンが、そういう世界に誇れるマシンが今回のジャパンモビリティショーでは、かなりたくさん展示されてるんですね。
そうなんですね。
でこれ僕みたいな子供の頃からの、まあ、古いタイプのガソリンの車好き、大学時代にはラリーに出たりイベント主催したり、まあ、海外のグランプリ見物に行っちゃったりするような人間だったわけですけども、まあ、そういう人間にとってはもう耐えられないぐらい嬉しい展示物だったんですけどね。
見られるわけですからね。
はい。で一台一台じっくり見て、あの写真もたっぷりカメラに収めてきたんですけど、ですけどね、その展示場所があの東展示棟の第7ホールと会場の一番端っこだったんです。そのホールの中でも一番端っこの方だったんです、でしかも展示の仕方もね地味に並べてるだけ、ここにこのスーパーそのモデルがあるよというような看板もなければ、主催者にそんなつもりないのかもしれないけど、もうちょっとプレイアップして展示するべきじゃないかなと僕は思っちゃったんですね、まあ、何が言いたいかっていうと寂しかったっていうことなんですかね。ガソリン車のモータースポーツの時代が終わろうとしてるんだなと、もはやそういう時代なんだなと、その意味でやっぱりかなり寂しいなっていう思いも感じざるにはいられなかったのが、まあ、モビリティショーでしたってことですかね。まあ、
いろんな感情が沸き起こったわけですね。
そうですね。
以上今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。 絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。さて町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。今日は11月5日まで開催されるジャパンモビリティショーについてお伝えしましたが、見るところたくさんありそうですね。
ありますし、実はだからその試乗コーナーで、はい、それこそ水素自動車だったり、パーソナルモビリティだったり、いろんな試乗ができるのに、取材は時間がなくて1台も乗れなかったので、できればそれに乗り、もう一回行ってそれに乗ってみたいなとか、あとランチカートのグルメがいっぱいあるんですよ、はい、何も食べないで帰ってきちゃったんで、あれも食べに行きたいかななんて思いますね、
皆さんぜひ足を運びください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。